後編です。
アメリカンジョークのコーナーです。
はい、コーナーです。
それではお約束です、
はい、
このジョークが面白くても
面白くなくても、
このジョークの意味がよく分かっても
分からなくても、
とりあえず笑ってください。
はい、
まずは形からです。
亡くなったばかりの女性の葬儀が営まれた。その葬儀の後にちょっとした事件が起きた。棺を担いで運び出そうとした時、誤って壁にぶつけてしまったのだ。棺は揺すられ、かすかなうめき声が聞こえた。棺を開けると女性はまだ生きていたのだ。彼女はそれからさらに10年間生きて亡くなった。同じ場所で葬儀が行われ、また棺が担ぎ出されようとした。その時夫が叫んだ。壁に気をつけて。気をつけなあかんね、これは。
え？
気をつけな
あかん。なんで？
それは気をつけなあかんやろ。
まあね。また同じことが起きると困る。
それはいろんな思いが。
さらに10年。
さらに10。ね、気をつけなあかん、それ。
起こすなと。ここ2週間の間の出来事なんですけど、
はい、
私は一番大きかったのは東京までちょっとまた行ってきたのが一番大きい動きかな、
はい、
今回もゲストハウス泊まってきたんです、
うん、
あ、東京じゃないや、東京行こうと思って天気予報見たら東京思いっきり雨だったんで、
うんう
ん
うん、
で野外ライブだったから、
うん、
あ、いかんはダメだわ、ダメダメと思って、あの名古屋に変えたの、日程を、
うん、
名古屋の日はイベントのね、
うん、
あのちょっと 2,3 日ずれてて、うん、その日は名古屋晴れだったから、
うん、
あのよっしゃ変えるぞと、うん、行き先も全部変えて、
うん、
取り直ししてね、うん、いや、あの、まあ、交通機関とか宿泊とか、
うん、
全部で行ったら、あの最初に東京に行く日だったはずの日、
うん、
雨だったのがね、
うん、
快晴何あれ、快晴、
うん、
私もう悔しくて悔しくってもう本当にもう行きたかったのにとか思って、
うん、
でもまあまあまあ、まあ、次の日に名古屋行くから、うん、よっしゃ、分かったと思って。じゃ、名古屋行ったらね、
うん、
雨。もう、勘弁してくれ。カッパ来たよ。
カッパ買ってよかったね。
カッパ買ったんだよ、そのね。とりあえず水のためって言うんでね。そうそう、使ったよ、早速。
ね。まあ、それだけが不幸中の幸いと。
もうほんとあれね、買ってよかった。あれなかったらきついもん。
うん、
で、カッパ来てね、名古屋、駅からその宿泊のところまで行って、
うん、
で次の日は晴れたんでよかったけど、
うん、
その次の日がイベントの日だったんで、
うん、
何があったら私ウィンズの握手会行ってきたんですけど、
うん、
あの東京はライブもあったの、
うん、
だから行きたかったの、
うん、
で名古屋はライブなし、
うん、
ラジオの公開放送の録音、
うん、
プラス握手会っていうね、
うーん、
まあ私としてはライブ見てなんぼなんで本当は、
うん、
まあ仕方ないかなっていう選択だったんだけど、雨よりかマシかみと思ってこっち選んだんだけど、
うん、
ちょっと待てると、
うん、
もうね、許さないわ、
許さないよ
ということにな
ってたのね。
そうなの、
う
ん、
まあ、そういう、
ええ、
まあでもね、名古屋まで行って、うん、まあ、ちょっとは気分転換しながら、
あのね、本当にね、やっぱり定期的にちょっと出かけるのが気分転換というか、そうだね、気分も変わるし、どんなリハビリよりも一番応用が効いてるからね、
うん、まあそういう意味では良かったんじゃないですか。
それはね、
ね、
良かったなと。
私はゴールデンウィーク中に2件の お通夜だ、お葬式だ。
なんかそういえば黒い服が活躍してたね。
黒い服がもう、うん、なんてクリーニングに出したいけど、うん、出すタイミングがないみたいな。
もうそうだね、なかなか出せないね。
出せない。
いつ何が起こるか。
大体もう12月から1月2月なんてのは
毎日のように。
もう本当ひどいとね、月5、6件、
うん、
本当そういうのがあって。
あのね、だから、うん、父親だったかな、もう車に釣ってたよ、礼服。
ああ。
車の中に、
うん。
で、ネクタイ2本。白と黒と、
うん、まあ、白は予定がねちゃんと立ってる、
まあ、そうそうそう、まあ、まあ一緒に置いてあるっていうだけのことだけど、うん、ねそれ、うん、あなたも車に釣って走る、
ね、そこまではですけどね、まあ、会社からも近いんでね今、
うん、で数珠をね、でもなんか
数珠と黒いネクタイはいつも持ってますけど
ね、うんうんうん、そうですか、
まあ、普段のスーツもねどちらかというと紺とかねちょっと黒めの、
うん、
あのスーツが多いんで、まあ、本当に、うん、本当にもう急いでねどうしようもない時はネクタイだけピュッて黒にしてね、
うん、
ちょっとご焼香だけみたいな、うん、まあ、そういう時もありますけど、
ね、
う
ん、お茶とかだったらね、
うんうん、
なんか大変な連休だったんだね、
そんな感じで、もう本当そんな感じでゴールデンウィーク終わっちゃって、前半戦の要は20、30、1日か、
うん、
まあそこはもうフル稼働で仕事してましたし、で後半戦にそういうのがやってきて、
うん、
まあ一緒にね、藤子ヘミング、
うん、
いやまあ
一番、あ、ピアノね、
うん、
うん、
8日の日に、まあ行ってきたところではね、
うん、
本当に疲れ果てて、
そう、信じられない、ピアノもね、聴いてるところでね、もうね、寝るのは仕方ないよ。正直言って私もちょっと寝たい気もするよ。仕方ないと思うよ。でもね、豚鼻はいけないと思うの。
意識の中ではね、ちゃんと聞いてるんだよ、目をつむってね。
うん、
ちゃんと聞いてて、ああ、いい曲だな、寝るには、なんて思ってたら。
うん、もうね、私はもうね、あーでも、もう瞬間的だったよね。瞬間的にバシンとか叩いてたよね。叩いてたっていうのを、
起こされてたって、ちょっとあんたいい加減にしなさいよ。ここ男だと思ってるのという一撃をね。
寝るなら外で寝てくださいみたいな感じのね、一撃をね。
まあ、なんたらいいのかな。一応私の思いとしてはね、
うん、
例えば美術品にしても、まあ、絵にしてもさ、うん、絵画にしても音楽にしてもね、
うん、
やっぱ一流なものは、
うん、
素人が見ても、
うん、
ああいいなって、あすごいなって分かるのが一流のもんだろうなっていう思いっていうのはずっとねあると思う、
うんうんうん、
もう美味しいものでもさ、
うんうんうん、
ワインでも本当に 高い伝えだけど美味しいのは本当にやっぱ誰が飲んでも美味しいんだろうなって、そういうのもあったんだけど、今回なんか知んないけど、こう CD が流れてるみたいです
。なんかね、多分同じようなね、感想を私は聞いたことがあるよ、あなたか。
うん。ほら、言ったかもしんない、どっかでね。
あのね、昔。昔ね、
うん、
オリジナルメンバーのブロードウェイからキャストがやってきて、コーラスラインを見たときに、寝てたね。
あの時もあれ徹夜明けだったんだよね、あれ。
うん、そうそう、仕事
と
でね。
仕事を朝までやってて、うん、そのまま見に行ったから寝たかもしれないね。
う
ん、
そう。私コーラスライン、あのコーラスラインすごい高かったから、
うん、
チケット。すっげえ絶対見逃さないで見ておかないと、1分いくらだとか計算してたよ、チケットの料金を時間で終わってね。計算してたんだけど、でもね、横でね、ふんがってまたプタプタになってた
あれはでも周りがね、音がしたからそんなに目立たなかったかもしれない、
うんうんうん、
いやでもね、藤子ヘミングは本当になんか本当 CD 聴いてるみたいだった
遠かったからね、
ちょっと遠かったからね、うん、1階の位置ほぼ奥の
方でも近くで豚鼻やられたらそれはそれで嫌だな、
その豚鼻が響くね、会場に
それはそれで嫌だっただろうなと思うんだけど、
それだったらしっかり起きてたと思う、ちょうどあの席は危険な席なんだよ、
危険なの わかるわかる。危険。うん。
あの席は危険だよな、やっぱ。
わかるわかるわかる。
なんかこう、直接この、臨場感がないんでね、やっぱ離れてるから。
そうそう。ちょっとスクリーン見てる感じ。
うん、そう。まあ、目の前で今ね、まさしくその人が弾いてもらってる、うん、生で聞いてますみたいな、そういう臨場感がちょっとない距離だったから。
うん。わかるよ。
もう耳だけでこう聞いてると、ほんと。
わかる。
ああ、うまく弾くな、みたいな。
ね。私があそこ座ってみたいんだけど、2階席だけど、
うん、
あの、なんていうの？舞台の横、うん、っていうか、
あ、はい、
についてるでしょ、バルコニーみたいに。うんうんうん、二人席みたいな、うんうん、貴族が座るみたいな
オペラの時にね、特別な人たちが座ってる、
あそこ泊まるじゃない、そこ座ってみたいんだよな、あそこどうやって撮ってるんだろうみんなって思っちゃう、
うんうん、あそこでも隣いないから楽だよね、
でもますます寝ちゃうから
ますますこの人ガーゴーガーゴーって船こいじゃったりして、
隣いないと楽なのかな、
楽じゃない、やっぱなんかちょこちょこっと喋ったって別にね、気にする必要もないしさ、
うーん、
分かんないけどね、どうなんだ、角度的にもよるけど、
なんか座ったことないから分かんないんだけど ね、 ね、あ、まあ、あとあのすいません、あの私名古屋行った時のことにちょっと戻るんですけど、うんうん、最近あの泊まるところがゲストハウス付いてるんで、
はい、
あの今回もゲストハウス泊まってきて、うん、1泊2700円かなんか、
うん、
もうすごい安かったんだ、
うん、
で私タオルとかは、うん、あの持っててもいいんだけど、ちょっと今回荷物がいっぱいだったんで借りたんですけど、うん、借りたとしても、まあ、100円200円のもんなんで、
うん、
十分なんだよ結構ね、うん、私にとってはね、だからね、多分私今度東京行く時もゲストハウス泊まっちゃうから、うん、なんか今までシングルで、まあ、東京都だと1万円前後するじゃない、うんうん、まあ、ちょっと地方に行ったって、まあ、
うん、
7000、8000は普通にするよね、
うん、
あれがすっごい高く感じちゃってね、
うん、
1泊5000円超えると高いとか思うようになっちゃったどうしようと思うよ。
まあいいんじゃないですか。
もうやだよ、もう普通のビジネスホテルのシングル泊まるのに清水の舞台から毎回飛び降りないといけないのもうすごくやだ困ったもん、
うん、でも今あっちのね東京の、ホテルとか高くなってきたもんね、
うん、まあ東京オリンピックは近づくにつれやっぱどうしたって、うん、だって高くなるよ、どうしたらいい、私たち東京オリンピック行きたいよ、何がやって勝手に立ちって言うな私、
夏のオリンピックだよね東京で、オリンピックって何月開催するのかね、
あ、もう決まってると思うけど、
日程ね、夏、うん、いつなんだろうね、
確かに決まってる、でもチケットは取れないのかな、
今から有給届け出しとく
お前行くつもりかよって笑われるよっていうか、いや宿泊だよ、どうしたらいいのか、
あれやっぱり今の段階では宿泊受け付けないだろうね、よっぽどのなんかビップ的な人じゃないと、
した人じゃないとダメでしょ、だから今のうちにアパートかなんか借りとけば、
うん、え、だい高くつくねそれもね、
そうだね、今何年も前からね
何年も前から毎月7、8万ずつ払ってくの
それは無理ね、
それならその分どっかスイートでも泊まれるぐらいの金額になっちゃう
よ、そうだね、それダメねもうだからしょうがないから東京都内を諦めるしかないかもね、
うん、
逆に東京都内で電車移動するぐらいなら、うん、新幹線とか考えて、
うん、
静岡とか行ったりとか、
うん、
それ考えるとちょっと地震立場なのかとか思っちゃうけど、うん、
今のうちに東京にいる人とお友達になって部屋に泊めてもらう、
そういうずずしいことはずずしいことは考えない方がいい
あ、そう
てか私あのネットのね悩み相談みたいな、
うん、
読みすぎちゃってさもうずうずうしい友達っていうねタイトルで出るよそれ
出るまさしく出る
あの海外とかで、うん、あの海外に勤務、海外で勤務中の旦那さんにくっついていってる奥さんとかがよく投稿してるのを見ると、
うん、
友達が遊びに ね、うん、来たいって言うから、うん、いいよって言ったら、もううちにもう10泊ほどして
くる。10泊
?10 泊っていうか、もうとにかく1週間ほどね、うん、いて、その間中ずっと、うん、もう晩ご飯も全部自分のとこで食べて、うん、それを自分、私たちが持つし、で、なんか、なんかいろんなところに観光に一緒に連れてかされるみたいな。それもなんか私たちが連れてってあげて、
うん、
で、最後、お礼の一言だけしかないみたいな。それは極端だけど、そういうのはバンバン出てるの。今度友達が来ると言いますが、どうしたらいいでしょう、すごく嫌です。もう来る前からすごく嫌です。もうそういうのに限って、意外と表面的にはいらっしゃいウェルカムって言うから、タチが悪いんだよね。嫌なら嫌って言ってくれれば別にね、ね、いいんだけどね、うん、私は別にダメならダメ、嫌なら嫌って言ってくれた方が楽なんで、うん、それ嫌だって言われたら、あ、うん、いいよってなるし、うん、逆に私も本当ホテルの方が、
うん、
自分の、
うん、まあまあそうだよね、
体の都合とかあって、慣れない人ん家よりは慣れないホテル、
うん、
そういう感じなんで、言ってくれればそれいいんだけどね、
うん、
逆に知り合いのとこ泊まりに行くってね、大変だよ。何持ってこうとか考えるの、
うん、
それ今まで男同士の付き合いで、
うん、
プラッと泊まりに行く感覚で言っちゃってると難しいよ、
うん、まあまあ、でも家庭のあるお宅に泊まりに行ったことはないですよ、うん、私男を一人でね、
うん、
いて、そこにじゃあちょっと泊めてみたいな感じで行ったことある若かりし頃ありますけども、うんうんうんうん、そこに家庭があったら行かないよ。
あ、本当？
行かない行かない。やっぱり向こうは向こうのね、いろんな生活のリズムがあって、やっぱ邪魔になる
し。居心地がね、私逆に、ね、
逆にそう、例えば晩飯とか一緒に食べたとしても帰るわっつって帰るわ。
あ、ホテル。いいことです。
ホテル戻るわっつって。
うん、ホテルはまあすごく楽にいられる。
まあそんなに友達もいないんですけどね。言うほどその泊めていただけるお家もないですけどね。
まあね。悲しいね。
いや話全然違うんだけど、うん、俺言ったかな、言ってないと思うんだけど、この唯一関東圏で泊めてくれそうな友達がいるじゃない。一、
うん、
人、
うん。
その妹とこの間ばったり会った。
へえ。
言ってないよね、俺ね。
知らない。
その
妹ってものすごい可愛がってた、ちっちゃい。
そうそうそう。年の差10歳。
うん、
すんごい可愛がっててね、ところどころも会話の中で名前が出てくる、あの可愛い妹がね、
うんうんうん、
もう41歳になってたよ。
そうか、うん、悲しいに見かけただけ。
いやいや、結構疲れるからマッサージしに行くじゃない、
うん、
でマッサージしに行ったら、そのたまたまこの俺の体こうやってやってくれた人が、う
ん、その妹
だったの。
え、
全然俺知らん、わかんないじゃん、当たり前だけど。
その妹
もう全然わかんないじゃん。で、うん、最後こう揉み終わって、
うん、
なんかね、お茶とか水とかなんか飲んできますって、一応そういうサービスがあるからさ、あ、じゃあ水もらおうかなって水飲んでて、
おじちゃんまた通って示しちゃおうかなとか言わなかっただろうね。キャバクラじゃないよ。
いや、で向こうしてやっぱり指名とかねしてくれた方がいいだろうから、
うん、
何の何々ですって名刺一枚ペラってくれて、あれ、
あ、
うん、で俺パッて見て、あれって俺同姓同名の知り合いの妹を知ってるけどって言ったら、ね、あれって俺ね、さっきのね、
うんうん、
知り合いの妹と全く同姓同名だなって、うん、っつって、
うん、
私兄二人ですけどって。
ああ、その兄二人知ってるよ。
兄二人とも知ってるよって、うん、思って、で、まあ一番多分ね上の 松岡じゃないって、うん、そうですつって、
松岡言ってるし、
もう確定。で、名前言って、
うん、
つって、すいません、お名前ってまた俺聞かれた、俺名前言ったら、うん、あ
ああって分かった
分かった分かった。
へえ、うん、また多分妹にはねいろんな話が持って伝わってるはずだよ。
あそうだね
あいつか話盛るから
盛る盛る。もうなんかね、でもその後実はもう一回行ったのよ、
うん、
あの体痛くてさ、
うん、
でまたなんか兄にメールしときますって言ってたよさ、
うんうんうん、
でなんか言ってたっつったら、
うん、
あいつは昔はあの体重55キロぐらいだったんだけどなーなんて言ってましたよって、うんうんうん、そうやって俺言われたんだけど、
うん、
ってことは、うん、かなり太ってるよって送ったんだろうなと思って、
うん、そういうことだろうね。
そういうことだろうね。
小太りの中年とか、
小太りの中年小太りの中年が来たよみたいなあ、そういう送信をしたからそういう答えが返ってきてんだろうなと
私は向こうの話が聞きたいけどね。髪の毛どのくらい残ってるかとか。
あんま変わってないと思うよ多分。最近会ってないけど、ここ5、6年会ってない。
でも髪の毛残ってるの？
うん、あると思う多分、うん、だってあの親父さんもあるもん。
あ、じゃあ、
うん、
だからさ、そういうところもらうんだよね話を。
うんまあそういうところでね、
うん、
まあ昔のなんたらいいんですか、
びっくりすっごいびっくり、うん、
はあ、こんなになったかって、あの子が
本当にうわ本当に、うん、へえ、私会ったことないんだけどね、そのちっちゃい時でも、ね、
近いんだよここから。
あ、本当もうとにかく可愛いっていうか可愛がってたのだけは印象的だった、
うん、
もう可愛くて仕方がないって妹が、
うん、そんな感じで
10歳離れたらそれ可愛いよね、
うん、
え、じゃあそれ以上離れてるの、タフの弟。
そうだよ
可愛くてしょうがない。
いや、かない、それない
弟だからかな。
弟だ
これ、妹だったら違うかな。
妹だったらやっぱ可愛がるかもしれないね。
それも問題かもね。
なんで？
いや、私ちょっとどうしようか、距離感困る。
ああ、妹がいたとしたら、
うん、
ああ距離感がいないからいいじゃん別に、
うん、まあ弟でよかったかな。しかもあの弟でよかったかな。
あの弟
なかなか喋りやすくて面白いよ。
うん、
うん、あの無地の弟
うちの弟もあの、まあ、ある意味似てるとこは似てんだよね、
うん、
あの我関せず的なさ、
うん、あの12歳年上、私の場合ちょっともっと年上だけど喋りやすいよすごく、
うん
うん、
不思議な兄弟感というか。
あ、旅行とか行かないの？
そうなんだよね。親父死んだ時に温泉でも行こうかっつって、なんか分かった、うん、俺なんか段取りしてやるわと言って、うん、もう2年が過ぎてしまった、うん、
まさか2人で行こうとしてない？
あ、違う違う、お母さん、おお袋連れてこれ、これでも帰った時も、そういえば兄貴温泉行くって言ってたよなって、どうなったんだっつって。ああ、ごめんごめんっつって。また考えとくわって、またここから2年ぐらい経ってたよね
。まあいいけど、まあ頑張ってください。うん、あの、はい、男の子2人兄弟ってのはなかなか大変なもんだね。
はい、
うん。まあ女2人兄弟も大変だけどね、
はい、
あ、でもあの今年も行くわよ、郷ひろみ。
何言ってらっしゃい、
姉と、
はい、
肝心の郷ひろみが
来るかどうか。
ひろみ来てお願いあ、ウィンズは一人で行きます。うちの姉は福山雅治派なので、そっちにお金いっぱいつぎ込まないといけないから、いい、うん、福山大、
うん、
私はウィンズ代がいっぱいでかかるんで、はい、じゃあこんな感じでした私たちのね、
うん、
あのゴールデンウィーク、はい、なんかちょっと半端だけどまあいいか、
はい、
はい、じゃあまた今週もね、
はい、
終わりましょう。
はい、
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。Good morning, how are you? I am fine, thank you. And you, and you, そして and you.
この番組では皆様からのメールをじゃんじゃん募集しております。本当に募集しております。 送り方は、ムンニチのサイトにアクセスしていただき、メールフォームのタブから入って送っていただく方法と、Gmail に直接いただく方法とがあります。Gmail のアドレスは、ムンニチ .mp3@gmail.com。ムンニチのスペルは、munnichi です。また、ツイッターをお使いの方、ムンニチのハッシュタグを積極的にお使いください。カタカナで4文字、ムンニチです。お待ちしてます。ムンニチ .mp3 お話は、ムンゾーと
ムンジ
でした。
またねー。
またねー。さて、来週のムニチは
サザエさんじゃねえん
だから。いや、ムンジ入院直前スペシャルでお送りします。
はい。そうですね。
うん。入院といってもあれですよ。プチ整形のやり直しです。
保険の効くプチ整形、
はい。はいはいはい。詳しくは来週ね。
はい。